こんばんは。今日はマルコの4章です。まあ、この4章全体を通して御言葉について、また御言葉が何なのか、その御言葉をどのように聞くのか、そのことについてが大きなテーマの一つだと思います。なので今日はこの御言葉の聞き方ということで一緒にマルコの4章を学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストのみんなのゆえに私たちがここに集まり、あなたの言葉を学ぶ機会を与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ今日与えられているテキストに書かれてある真理が、あなたの御言葉が私たちに迫ってきますように、そして今日学ぶように、どうかこの正しい御言葉の聞き方を教えてくださって、毎日の生活の中で、また礼拝の中で御言葉が語られる中で、こうやって一緒にバイブルスタディで学ぶときに、正しい御言葉の聞き方になるように追求していけますように、私たち一人一人をお助けください。御言葉を分かち合う私に、あなたの言葉と力を与えてください。あなたの言葉を分かち合うことができるように、どうぞ導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの4章の、まずは1節と2節を読みします。イエスは、また湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。でイエス・キリストは湖のほとりで教え始めました。おそらくカペナウムの近くなはずです。ただ非常に多くの群衆が身元に集まってきたので、おそらくカペナウムにあったその教会街道では、シナゴーグというか改修では街道では、人が集まんな入りきれなかった。またペテロの家では、シュートがいたところではそこもまたいっぱいだった。中部の人の癒しの時に人があまりにも大勢いたので、その癒してほしい中部の人をイエス・キリストのもとに運ぶことができなかったんですよね。なので湖のほとりに行ったんですね。後で出てきますけど、男性だけで5000人とか4000人とかそういう群衆じゃないですか。なのでそんな男性だけで5000人とか4000人いるようなその群衆を一つの家に留めることなんてできないし、今だったらなんか大きなスタジアムとかそういうのだったらあるかもしれないですけど、当時そんな大きなのはないですね。ものすごい数だったということがわかります。なのでその湖のほとり、ガリラヤ湖のほとりというのがベストポジションですよ。みんなそこに入ることができるし、当然イエス・キリストの声も聞こえるわけですね。でそこでは多くのことを例えによって教えたとあります。例えというのは特に霊的な真理を日常生活の真理に置き換えて説明したものです。霊的な事柄を日常生活の真理、日常生活でいつもその触れているようなその真理に置き換えて説明したもの。だからそれを聞く人の知識とか想像力とかに関係なく、聞いているすべての人が理解できます。私も例えばっていうふうなその話の中で、何か物事を理解してもらいたくて例えばっていうその例えを出したりするんですけども、うまくいく時もあるしうまくいかない時もあります。どちらかというとうまくいかない方が多いです。難しい。その自分と同じだけの体験をした人だったらわかる、自分と同じ知識を持っている人だったらわかる、自分と同じだけ想像力のある人が聞いたらわかるというのは簡単にできますが、聞いてるすべての人が、ああって納得するような例えを話しするということは、とてもとてもとても難しいです。もっと言えば、その、 例えがたくさん福音書にはありますけど、それ読めば読むほど、こんな凡人には作れんわっていう。でイエス・キリストは、御言葉のマスターですからね。御言葉はご自身であり、もちろんその御言葉をもう噛み砕いて説明することができる方なわけですよ。だからイエス・キリストに勝る例えはないですよ。イエス・キリストが話す、例えに勝る例えはないです。人は作ることはできないです。こんなの3節から20節までは、私たちもよく知っている、聞いたことがある種まきの、例えです。まずはその例えを一緒に読んでみましょうとか聞いてみましょう。3節から8節。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。これが種まきの例えです。9節。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。この例えを始めるときにもよく聞きなさいというふうに言って始めました。そして終わりに聞く耳のあるものは聞きなさいと。でイエス・キリストは誰も強要しないんですよ。聞きたければ聞けばいいし、聞きたくなければ聞かなくてもいいって。もちろんそのイエス・キリストが話される言葉というのは、この例えも含めて当然ものすごく価値のあるものなんですよ。だけど聞きたくないと思っている人の心を無理やりこじ開けるようなことはなさらないんですね。ものすごいその忍耐する方ですよ。神という方はイエス・キリストも、聞こうとする者には聞いて理解する力を与えるし、またその助けを与えてくださいます。でも聞こうとしないのであれば、聞こうとしないという思いをさらに強められます。でいずれにしても人が望むものを与えてくださるんですよ。で私たちも御言葉を聞いてやっぱり分かんないところっていうのはあります。私もあります。だから調べたりするんですけど、他のところでは何て言ってるんだろうって、コンコルダンスとか調べて、であのスマホのアプリを入れて、それでその他のところでは例えばこの種とかっていうふうになってるものを、他にどういうふうに使われてるんだろう、どうやって説明されてるんだろうっていうのを調べるわけですよ。だそうやって意味を知りたいって、どういうことか分かんないって、でも何か気になるって教えてくださいって祈ったり調べたりすると、神はその理解を与えてくださいますよ。また理解ができるように助けを与えてくださいますけど、その御言葉を聞いて、もしくは御言葉を読んで、わけわかんないわって、でも多分こういうことだろうというその指摘解釈で自分なりのその解釈をして終わってしまうんだったら、それ以上はないんですよ。だから御言葉に私たちが触れるときに、やっぱその私たちの心が開かれたり、私たちの心にその聖霊が語りかけてくださったりすることを願うべきですよね。さっき祈らなかったので、天のお父さん、どうか私たちの心を柔らかくして開いてください。お願いします。10節から12節。さてイエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。 イエスの周りにいた人たちがイエス・キリストの十二弟子と一緒にイエスのもとに来ました。他に誰もいなくなった時にね。ということは、そのイエスの十二弟子以外にもイエスにいつも付き従っていた人たちがいたということですね。例えば、ペンテコステの日にはの前にはずっと十二弟子、まあこの時には、ユダはもちろんいませんから11人と、含めて120人の人たちが一つのところに集まって心を一つにして祈ってたとありますから、だからイエス・キリストに常に付き従ってた人たちというのは少なくとも120人はいるだろうと考えられますね。また第一コリントの15章でパウロがイエスが復活されたという話をしたときにケパに現れて、それから500人以上の兄弟たちに同時に現れたと6節に書いてありますね。だからイエスの弟子と呼ばれる人たちというのはイエス・キリストにその従っていた人たち、イエス・キリストのその言葉をこのように教えてくださいって尋ね求める人たちというのはイエス・キリストの十二弟子だけじゃなくて、そこに120人もいたでしょうし、そして500人もいたでしょう。その500人の中でもうすでに亡くなっている者もいるけどまだ生きている者もいるって第一コリントが書かれた時にはそうなってますね。でそのような人たちには神の国の奥義が与えられているって、奥義というのは秘伝のタレと違うんですよ。秘伝のタレっていうのはその門外不出なんですよ。そのチェーン店なりそのお店から外に出してはいけない秘伝のタレで、神の奥義というのは別に秘伝のタレじゃないんですよ。むしろ神はイエス・キリストを通してこの奥義を情報公開してるんですよ。ご自分についての真理を、ご自分が私たちに、神が私たちに何を願っておられて何を望んでおられるのか、何を与えようとしておられるのか、私たちの耳が聞いたことのないもの、目が見たことのないもの、考えに浮かんだこともないようなもの、そのようなものを神が奥義として持っておられたんだけども、イエス・キリストを世に使わせたことで全てを情報公開したんですよ。だから私たちが罪許されて神に正しいものとされて、聖霊が与えられて、神の子供とされて、永遠の命が与えられて、そして神の国を相続するために必要な情報というのはこの聖書の中に全て公開されてるんですよ。モルモンの経典とかいらないんですよ。その経典がないと聖書を理解することができないとか、経典が、その経典がないと聖書と別に経典がないと救いがもたらされないとか、そういうものはないんですよ。当時のユダヤ教はその旧約聖書、今私たちが言う旧約聖書、その当時の聖書とユダヤ教の中で伝統として培われてきたその口伝立法とか、そういうものも必要だって言ったんですよ。でもそんなことないんですよ。エホバの証人の人たちは彼らの中でしか流通してない彼らなりの翻訳があります。彼らが翻訳したものでなければ聖書を理解できないというんであれば、まあ、おかしいでしょう。イエス・キリストがこの神の奥義を解く鍵なんですよ。イエス・キリストをもってしても解けないようなものというのはないですよ。なんで人間の翻訳によるんですか。それはありえないです。でもイエス・キリスト抜きにこの神の奥義すべて情報公開されてるんだけども、イエス・キリスト抜きにこの奥義を理解することは誰もできないです。そしてその奥義とイエス・キリストをこの点と点をつなげるのは聖霊の働きですよ。弟子たちはイエス・キリストにいつもその付き従ってた人たちというのは御言葉を理解しようとして尋ね求める人たちですよ。弟子たちというのは御言葉の意味を理解するために質問するんですよ。 もしかすると群衆は自分なりの解釈をして、なるほど、私は、農家だから、イエスがこれ今語ったことは良い地に種をまけってことだなって狙って道端とか岩地とか茨の中にその種が飛んでいかないようにする、それだなっていうふうに理解するかもしれないです。そうしたら全然違うんですよ。そうやって理解することだってできるじゃないですか。じゃあ私はビジネスマンだから幸運期を売ろう、すべて良い地にしよう、いくらでもできますよ。そうやって奇跡解釈というのは、イエス・キリストがそのようにこの例えで語られたのは、もちろん霊的な事柄を私たちの日常生活のそのベースで、日常生活にあふれているような あるようなもので理解できるようにしてくださるんですが、はっきりとそこでバッチリ理解できるわけじゃないんですよ。解釈がないと、正しい解釈がないと。だから例えというのはその真理に導くための門みたいなもんですよ。そこを通っていけば、もうちょっと掘ってみれば、その先にあるのを見たいと思ってその門をくぐりさえすれば真理がそこにあるんですよ。その門をくぐるっていうのは尋ね求めたり、自分で調べたり、読み進めたり、人に尋ねたり、また神に、聖霊に直接どういう意味でしょうかって、そうやって尋ね求めるのが正しい聞き方ですよ。イエス・キリストはイザヤの6章の9節を引用してます。この12節で、彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることがないためって。目とか耳とか人間の能力で悔い改めに導かれることはないです。どれだけキリストの素晴らしい技を見ても、どれだけイエス・キリストを通して語られた御言葉の素晴らしさを聞いたとしても、自分たちが持っているこの能力、見ることやその聞くこと、ただそれだけで悔い改めに導かれることはないんですよ。それはどういう意味なんだろうかって、イエス・キリストが話されたことは私にとってどんな意味があるんだろうかって、そうやって追求する必要があるんですよ。私はどのように神の言葉に耳を傾けているのか、礼拝やバイブルスタディや午後の学びの時に、また別途そのメッセージを聞いたりする時に、どういう思いで御言葉に耳を傾けているんでしょうね。聖書を読む時にどのような思いで聖書を読んでるんでしょうか。13節から20節までは、この例えの解き明かしです。13節と14節。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。この例えというのは、この例えというのはこの種まきの例えですけど、他の例えを理解する上でとても重要だということが分かります。この例えが分からないのかって、そんなんだったら一体どうして例え、他の例えを理解することができましょうかって。イエス・キリストが例えとして話された全般に当てはめられるかもしれないですし、少なくともこの4章に収録されている例えというのは、この文脈が一連の文脈だから、次の日とかに行ってないから、だから少なくとも4章にある例えをその理解するには、この種まきの例えを理解する必要があるということですね。種をまく人というのは御言葉をまくんだって、ただのその植物の野菜とかの種じゃなくて、お花の種でもなくて御言葉だって、それが大前提だと。御言葉は種に例えられます。私たちもよく知ってますけど、 種というのはその種自体に力があります。地に植えると、地面に植えると、土に植えると発芽して成長して実を結ぶという潜在能力があります。でも全ての種が実を結ぶわけではないですね。どのような土地にまかれるかということが実を結ぶかどうかに大きな影響を与えます。15節。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。御言葉というのは私たちのうちにまかれて良い地に落ちると後でもありますけども、多くの実を結ぶんですよ。イエス・キリストは神の国の実を結ぶ国民に神の国を与えられるって、永遠の命を与えられるんだって。だからサタンとしては、悪魔としては、私たちに実を結んでほしくないんですよ。少しでもイエス・キリストのことを思い起こしたり、少しでも悔い改めに導かれるような要素というのはサタンからしたら私たちのそのそこら辺に落ちててほしくないんですよ。だから道端にまかれてしまうというのは硬くて根を張ることもできないぐらい硬いところ、私たちが御言葉を聞くときになんか突っぱねてたり、なん知るかやって、私には関係ないとか、義務感で御言葉を聞いていたり、義務感で聖書を読んでたりすると、私の心は道端です。そこに、少なくとも私の経験上ですけど、そこに御言葉を理解したいとか、ここに書いてあることが何なのかということを知りたいなんて思いません。早く読み終わりたい、早く終わればいいのに。義務感というのはそういうものしか私たちに与えません。もしかしたら今日読みましたとか、礼拝に参加しました、バイブルスタディに参加しました、そのようなそのリストにチェックをつけることになるかもしれないけど、私たちの御言葉に対する思いというのは固い固い道端なんですよ。そのような状態だと鳥のようにサタンが飛んできて、このまかれた御言葉の種を、御言葉を私たちの心からすべて奪っていきます。何も覚えてないんですよ。それが道端にまかれた種です。16節と17節。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。根は張るんだけども、すぐに伸びるんだけども、薄っぺらいんですよ。一時的な感情っていうのが大きい。私がそのイエス・キリストのことを聞いて、本当に神はおられて、神は私のことを愛しておられるのかということを受け取った後、私の心はまだまだ岩地のような感じでした。その時はね、後でも話しますけど、これ成長してって良い地になるってわけじゃないんですよ。いつでも道端に戻るし、いつでも良い地に行ったり岩地になったり、茨の中にあるようなその土地になるようなことだっていうのもあるってことです。大学生の時に周りの人たちが気になったり、自分の中で人に教会に行ってるって言われたら、行ったらバカにされるんじゃないかっていうような、言われてもないのに、迫害もまだ全然起こってないのに、でそれでヘナヘナってなるんですよ。今日は教会に行くのやめようって。その後でも十分怒ります。 イエス・キリストを証しする機会が与えられるときに、なんで久米島に戻ってきたの？ラジオ聞いてますよ。そういうふうに言われたときに、そのどのいろんな反応が私の中に生まれます。別に、まあこれは茨に近いのかもしれないですけど、少し言ってることがよくわかりませんとか、反対するようなラジオとか、何度かありますけど、そんなわけわかんないことを言わないでくださいっていうか、バカじゃないですかって、そのような、言葉もありました。その時に、まあ、感謝のことに、その時は悩ませんでしたけど、そこでヘナヘナってなって、もうやめたっていうふうになるんであれば、私の心はその時は弱地だったってことですね。でも、いくらでも起こります。18節と19節。もう一つの茨の中に種がまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結びません。もし私が、御言葉を聞いても、自分の生活の中で、あまりにも、予的で、肉的なもの、自分の趣味とか、御言葉に関係ない、御霊の実を結ぶのに全く関係ない趣味とか、それが悪いと言ってるわけじゃなくて、あまりにもそれが多くなりすぎると、それが茨となって、発芽したその芽を塞いでしまうので、実を結ぶことがないってことです。富の惑わし。お金は神が与えてくださる経済的な祝福です。お金が悪いわけじゃないです。だけどもそれがなんか自分の全てみたいな、お金さえあればみたいな感じになってくると、神に対する思いよりもお金に対する執着とか求める欲望というのが多くなってきます。でそうなるとお金とか生活とか仕事とかそういうものが私たちの上にかさばってきて、身を結ばせないようにするんですよ。茨の中にまかれた種は、そういう世の心遣いとか、富の惑わしとか、いろんな欲望とか、そういうところに、その私たちの心がそういういろんなもので茨でいっぱいになってたら、種が発芽しても、伸びてったとしても、枝を伸ばしても、実を結ぶことはないんですよ。20節。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。良い地にまかれたら、御言葉をもっと知りたいって。どういう意味か教えてほしいって。私の日常生活の中で、どのようにこの真理を適用することができるんだろうかって。神が与えてくださった感動とか、喜びを、また平安を、毎日の生活の中で思い出していたり、イエス・キリストのことを、その御言葉によって思い出していたりすると、私たちの心は、良い地となって、そこに巻かれた御言葉は、30倍、60倍、100倍の実を結ぶんですよ。おそらく私たちの心の状態というのは、この大きく分けてこの4種類です。だけどもさっきも言ったように、ずっと同じじゃないです。まあ同じな人もいるかもしれないけど、ずっと同じじゃないです。日常生活があまりにも忙しくて、御言葉に向き合うのもなんか義務的になってくると、最初はその茨だったのが、どんどんなんか道端みたいになっちゃったりするんですよ。でも逆に最初は道端だったんだけど、御言葉で養われていけばいくほど、もっとその御言葉の素晴らしさに触れたいとか、神の愛とか神の恵みを知りたいというその思いが強くなってって、聖書を読むことにしても、メッセージを聞くことにしても、それが自分の喜びとなって、その実際にその 喜びを、その平安を、その身というのを日常生活の中に持ち帰ることができるんですよ。御言葉で養われれば養われるほど、私たちの心が良い地である状態は長く続きます。でも御言葉で養われないと、この素晴らしさがわからないと、良い地にはなれないんですよ。もう一つ要因はあります。御言葉が種であって、その畑が私たちの心であれば、結ばれる、そしたら実が結ばれるんですよね。で、聖書を通して実というのは御霊の実ですよ。ガラテヤの5章の22節23節に書いてあるように、それが御霊の実ですよ。その御霊の実、愛を結ぶための種というのは御言葉です。私たちの心、良い地にまかれた種が発芽して成長して実を結ぶために必要なことを、またその実を結ぶための助けを聖霊は与えてくださるんですよ。御言葉で養われていないと実は結ばりません。で、教会で御言葉が語られないで、私のうんちくとかがんちくとか、私の自分勝手な願いとか、そういうなんか、あとはなんか体験談とか、それがどんなに素晴らしかったとしても、どんなに感動的だったとしても、それを聞いている皆さんを通しては御霊の実は結ばれていかないんですよ、全く。だから私は御言葉を、神のご計画の全体を余すところなく語る義務があります。それを助けていただきたいです、これからも。と同時に、どれだけ御言葉を受けていても、たくさんの種がまかれていても、それを聞く一人一人の心が良い地じゃなければ、実は結ばないんですよ。岩地でも、あ、ごめんなさい、道端でも結ばないし、岩地でも結ばないし、茨でも結びません。御言葉を聞きながら、聖霊が私たちのうちでその働いてくださって、そうだそうだって言ってくださるんですよ。神が私のことを愛しておられるということを聞いたら、そうだそうだって、神は恵み深い方だって、憐れみ深い方だって言ったら、聖霊がそうだって私たちの心に働きかけるんですよ。その通りだって、行いではなくて信じる、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるんだって、そうだって、こんなアンポンタンで、こんなポッテカスで、もうどうしようもないような、全く使い物にならない私のことを神は見捨てることはないって、そうだそうだって。で、聖霊が私たちのそのうちで働いてくださって、その聞く御言葉をキャッチしてくれて、そして御言葉、私たちのその心をその御言葉で耕してくださるわけじゃないですか。面白いですよね。種となり、それを受け取った聖霊が私たちの心に語りかけて、それを素直に受け入れると、その聖霊の働きによって私たちの心というのが良い地になっていくんですよ。自分自身の力で自分の心を変えることはできません。でも聖霊は私たちの心を変えることのできる方です。私たちは考えを改める必要がありますよ。なんか心は変えられません。心は聖霊が変えてくれます。いや、そんな無理だしとか、いや、そんな私にはとか、そういう考えは改める必要があります。いや、聖霊がおられるんだったら、神だったら大丈夫だって。そうすると、聖霊が私たちの内側で働いて、その私たちの心を変えてくださって、私たちの心を良い地としてくださるんですよ。なんか今日は御言葉を聞くんだ、学ぶんだ、良い地になれみたいな、そんなんでは私たちの心を良い地に変えることはできません。肉体的な限界はありますけれども、聖霊は私たちの心を励まして、その常に 御言葉に飢え乾くような状態にしてくださる。休むなと言ってるわけじゃないんですよそうじゃなくて、本当にそのどんな状態でも神の言葉を、また神との関係を求めるような、その良い地に聖霊はしてくださると言いたいです。私たちは御言葉抜きに実を結ぶことはできませんし、聖霊抜きに実を結ぶことはできません。御言葉がないと、私たちの心がどんなに良い心だ、良い地だったとしても実は結ばれませんし、御言葉がどれだけまかれたとしても、私たちの心が良い地でなければ実は結ばないからです。両方が必要です。御言葉によって養われ、そして聖霊によって心を整えていただく必要があるんですよ。21節から23節。また言われた。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のあるものは聞きなさい。すべては明らかにされるということがここに書いてあるんですが、何が明らかにされるかです。私たちの隠れた罪や、もう墓場まで持っていこうというふうに誓っているような、その秘密が暴露されるということじゃないです。文脈を抑えないと。で、まずイエス・キリストはその奥義の話をしていて、その奥義はその例えによってその全て明らかにされるんだって話じゃないですか。で、そしてその、教えてくださいって、この意味を、御言葉の意味を、例えの意味をね、その例えを理解することや、その奥義を理解すること、その神がそもそも明らかにしようとしておられること、隠されている、私たちから隠されてたことも全部イエス・キリストにあって、それを情報公開しますという話ですよ。人が救いを得たり、永遠の命を得たり、神との関係に立て上がっていったり、そのために必要な人が知るべき奥義とされてた真理というのは、すべて明らかにされるということです。その時に食台の上に置かれる明かりはイエス・キリストです。聞く耳のあるものは聞きなさいって、さっきの繰り返しですね。無理やりは聞かさないよって。でも本当に聞く耳を持ってるんであれば聞きなさい。24節と25節。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで、自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまで取り上げられてしまいます。聞いていることに注意しなさいって。教えられていることが御言葉である必要があります。私の場合は教えている言葉に注意して教えなさいってことですね。久米島には教会が一つしかないので、だから皆さんには申し訳ないことに選択肢がないですだからこそ、その私が御言葉を語っていないと、私は皆さんに対して、また神に対しても大きな負債を負うことになります。だから何としてでも御言葉を語り続けたいです。もし御言葉が語られてないような教会であれば、他の教会に行った方が、というか行かないと実を結ばなかったりするじゃないですか。でも願わくは、すべての教会で健全に神の御言葉が語られることですよ。そしたらそれぞれね、行ってるそれぞれの地域教会で、そこで豊かな実を結ぶわけだから、それが一番素晴らしいことですよ。教えられている言葉が、それがどんなに面白くても、どんなにエキサイティングなことでも、それが御言葉じゃなかったら実を結ばないんですよ。何の意味もないんですよ。道徳心が養われようと、世の中で生きる知恵とか、そのおばあちゃんのポタポタ焼きみたいな、そういう知恵袋みたいなのが増えても、何の意味もないとは言いませんけど、実を結ぶ上では何の意味もないんですよ。そして 自分を測る、自分が測る測り、相手にどれだけのものを与えようかっていう、自分が測る測りというのは、つまりどういうことかというと、自分がどれだけ実を結んでるかってことです。実というのは愛じゃないですか。愛というのは私がどれだけ神を愛するかだし、私がどれだけ人を愛するかですよ。だからそこに私が、計りというのは両天秤だから、で、その天秤の一つのところに実をたくさん結べば結ぶほど、これをこの平均を取るためにたくさんのものを乗せてくれるんですよ。さらにもっと結べば、こっちが重くなってきて、さらにたくさんのものを与えてくださるんですよ。私たちが神を愛せば愛するほど、神は豊かにそこに見合うって言ったら変ですけど、それにさらに祝福を与えてくださるし、私たちが神から愛された、許されたことが分かって人を愛すると、そして実を結んでいくと、私は、神はさらに祝福を与えてくださるんですよ。自分の計り、自分を計る計りで、相手を計る、ごめんなさい、自分が計る計りで自分も計られるというのはそういうことですよ。多くの実を結べば、より多くの実を結べるように神はしてくださるんですよ。より多くのその御言葉を、より多くのイエス・キリストの言葉を聞くようにしてくださるし、より多くのことを理解できるようにしてくださるんですよ。だから本当に私は神に感謝していることは、その御言葉を教えるようになって、より御言葉に触れるので、より御言葉を理解できるようになってきました。まだ全然理解はまだまだ浅いですが、10年やらせてもらってるんですよ、ありがたいことに。だからより多くの御言葉に触れて、少しずつ少しずつだけども実を結んでいくと、その分もっと多くの実を結ばせしてくださるために、もっと多くのことを知りたいとか、より多くの実が結ばれるために、その理解が与えられたり、励ましが与えられたり、慰めが与えられたりするんですよ。御言葉が約束する、より多くの祝福を受けれるようになっていくんですよ。26節から29節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。神の国についての例えですけども、神の国というのは豊かなその収穫があるんですね。実が結ばれて、その収穫、またその実が結ばれるというのは人手によらないということです。人の能力や人の努力にはよらないんですよ、神の国というのは。種は人知れず発芽して成長して実を結びます。最近も話しましたけど、農家さんは勤勉です。勤勉な人じゃないと農家はできません。でもその農家さんも休憩するし、その農家さんも夜寝ます。24時間ずっとその育ててる植物を見てる農家さんなんかいません、どんなに勤勉でも。で、農家さんが休んでる間も、農家さんが寝てる間も、農家さんがご飯食べてる間も、農家さんが海で泳いでる間も、植物は成長して実を結ぶんですよ。種は人知れず成長して実を結ぶようになるんですよ。どのようにそうなるのかなんて説明できないですよ、人間には。どうしたら成長するかっていう説明はできます。地面に植えて肥料やってとか、水あげてとか、どうしたらいいかってのは分かります。だけどどのように、そのどういう原理でそうなるかっていうのは分かんないです。種にどうやったらその力があるんだって、何がこのスイッチになるんだって、 DNA が中に入ってることとか、それは分かります。でもどうやってじゃあ DNA がそこに入るのかとか、分からないです。けども種は発芽して成長して実を結ぶようになる力があるんですよ。神の国も同じようなものだって。 だから実を結ぶことやその収穫があること、それは人の努力や人の能力にはよらないって。30節から32節、また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地にまかれる種の中で一番小さいものですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。この例えは神の国についてのものですけども、ある意味注意です。気をつけなさいということです。からし種というのはその小さい種だって。だけどもそれが成長するとどんな野菜よりも大きくなって、大きな枝を張り、空の鳥が巣を作れるほどになるというふうにイエス・キリストはここで説明しています。ですがいろんなそのコメンタリーを読んでも、みんな口を揃えて言ってることは、そんな大きくなる、そんな成長するからしというのは存在しないって。だから不自然な大成長なんですよ。で、必ず不自然な大成長を遂げるのもあるって。でもその代わりそこには空の鳥が巣を作れるほどになるって。あなた方はこの例えがわからないで、他の例えがわからないですねってイエス・キリストはおっしゃいましたね。最初の種まきの例えをしたときに。その時鳥さん出てきましたね。鳥さんは何の象徴だったか。サタンですね。だから教会にその不自然な成長を遂げてしまうと、そこにはサタンが巣を作る危険性があるってことです。イエス・キリストの時代から具体的にその実現したものはローマ帝国です。ローマ帝国はキリスト教を国教としました。強制しました。イエス・キリストさえご自分を信じることを強制しなかったのに、ローマ帝国は人々にイエス・キリストを神とすることを強制しました。だからローマ帝国というのはものすごい大きな帝国だから、人数で言えばものすごい数だし、地域で言えばものすごい広い範囲ですよ。それがみんな強制的にクリスチャンに、キリスト教徒にさせられたんですよ。そうするとどうなったかっていうと、こう不自然な成長の話をしてますよ。人が作った権威とか階級によって多くのイエス・キリストを信じる者たちが不自由になったんですよ。イエス・キリストを信じたら自由になるはずなのに、イエス・キリストを信じているがゆえに、そしてこのローマ帝国というもの、不自然な人間的な力とか人間的なその努力能力でまた考えで大きくなってしまった、そのローマ帝国の中で苦しんだんですよ。クリスチャンじゃない人たちをキリストの名のもとに迫害して殺したんですよ。悪魔的です。ローマ帝国の中であったその大きく広がっていって、それは明らかに非聖書的ですよ。弁論の余地ないですよ。悪魔的ですよ。人を支配して不自由に陥れて、そしてキリストの名のもとに人を殺すって意味わかんないですよ。聖書どこにも書かれてないですよ。そんなことやっていいなんて。イエス・キリストは人を救うためにご自分の命をかけて、ご自分が死んでくださったんじゃないんですか。なのになんで人を殺すんですか。悪魔的ですよ。だそうやって神の国は人の手によるものでないのにもかかわらず、人の手で人のその努力や人の考えでその急激に伸ばそうとするようなことをすると、そこに悪魔が巣を作っちゃうんですよ。教会成長と銘打って自然に結ばれる以上の実や急成長を求めてはならないです。教会が成長していくのも 身が私たちを通して結ばれていくのも、御言葉の養いと聖霊の働きによるものです。人の努力とか人の能力とか考えとかプログラムによって教会は成長しません。そのために学ぶことは大切かもしれません。ただその後を御言葉を主体求めて聖霊の働きに期待して祈って神にあとお委ねするという上では健全です。だけど自分で何かやりましょうとか、このイベントやりましょうとかっていうのは怖いですね。人知れずところで実現していくものなんですよ、神の国というのは。そして神に栄光が返っていくものなんですよ。自分の力じゃないって、このプログラムのおかげじゃないって、そうはっきりと言えるから。私たちはただイエス・キリストにくっついていることを、イエス・キリストがおられるところにいることを追求するだけですよ。33節と34節。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされた。群衆と弟子たちとは聞く力が違います。聞く力というのはその能力の話じゃなくて、御言葉を聞く耳を持ってるってことです。もっと知りたいって、もっと教えてほしいって。御言葉で養われたいというその欲求があるってことです。みんなが帰った後にでも、俺どういう意味なんですかって。そうやってイエス・キリストのもとに行って、尋ねる、それだけの欲求があるんですよ。イエス・キリストの言葉を理解したいという思い、自分の心が良い畑で、良い地であることを追求している、その姿勢があるんですよ。だけど、力がないんであれば、その人たちが少しでも分かるように、また興味を持つように、イエス・キリストは例えで話されるんですよ。そこに門があって、その門をくぐれば、これちょっと聞いてみて、なんとなく分かるんだけど、実際どうなんですかって、そう質問できるように。そして質問して門をくぐりさえすれば、そこに答えがあるんですよ。だからイエス・キリストは群衆たちには、真理というよりも、例えで話されてるんですよ。興味を引いて、そしてもっと聞きたいという思いを起こさせるためにです。そしたら十二弟子やまたイエス・キリストと一緒にいた人たちと同じようにまた聞きに行くんですよ。この人たちだって何度も何度もイエス・キリストのもとに行ったはずですよ。35節と36節。さて、その日のこと。夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。その日の夕方、今の言ったその例えの話をした後に、その夕方になってイエス・キリストが弟子たちに言葉をかけました。向こう岸へ渡ろうって。イエスが船に乗って教えてましたよね。だからそのまま出航して、向こう岸に行こうとしました。37節と38節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですか。急な突風が吹きました。ほんで水がバンバン入ってきて、昔は今のようなそのボートじゃないから、木でできてますからね。で、沈んだらもうおしまいですよ。水が入ってきて、今にも危ないっていうような。そのような状態でイエス・キリストは船尾で、その友の方で枕して寝てたって。濡れんかったんですかね、一人。ペテロもアンデレも、ヨハネもヤコブも、元漁師なのに、もう彼らまで血相も変えて、ああ、どうしよう、どうしようって。彼らがいても、どうすることもできないぐらいの、その、状態だったんですね。で、イエス・キリストのもとに行って言ったんですよ。先生、私たちが溺れて死にそうでも、新しい役だと私たちが死んでも、なんとも思われないんですかって。 弟子たちは恐れたんですよ。このまま船が沈んで死ぬかもしれないって。その恐れの背後に何があるかというと、イエス・キリストのことを信用してないんですよ。先生は大丈夫かもしれないって。この方はちょっと特別だから。だから私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないんですかって、私たちが死んだとしても何とも思われないんですかって言ってるってことは、あなたも死にますよとか、水かき一緒に手伝ってくださいと言ってるわけじゃないじゃないですか。自分たちが溺れそうでも助けてくださらないかもしれないと思ってたんですね。またもっと言うと、この4章では、この文脈では、イエス・キリストの言葉に彼らを信頼してないんですよ。イエス・キリストが彼らに声をかけたんですよ。向こう岸へ渡ろうって。イエス・キリストがおっしゃったんだったら、そこで突風が吹こうと、槍が降ってこようと、鉄砲が降ってこようと、渡れるはずなんですよ。けども目の前のその突風で、この水がどんどん入ってくるような状況の中で、イエス・キリストの言葉っていうのを失っちゃったんですよ。その時点でもう道端な心ですよ。39節と40節。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。イエス・キリストは風を叱りつけました。また湖に黙れ、沈まれと言いました。この叱りつけるとか、黙りなさいとか、その言葉というのは風に、また湖に対して向けられてるんですが、他の状況の中でもイエス・キリストは黙れとか叱りつけるということをしています。いつでしょうか。悪霊たちに対してですよ。もしかするとあるコメンテーターは、この嵐の背後にサタンがいたのかもしれいただろうというふうに言っています。なんとかしてサタンがイエスを、この弟子たちもろともここで葬り去ろうとしてたのかもしれません。でもこの激しい突風が起こる時というのは、その悪魔が暗躍するとか、悪魔が何かをそのする時にそれが実現してしまうのは、全て神の御手にあるんですよ。神の許しなしに悪魔は指一本動かすことできません。それぐらいの力関係です。だから私たちも安心していいんですよ。イエス・キリストはどうしてそんなに怖がるのですって、弟子たちを逆に叱ってるんですよ。いやー、すごい風だったねとか、沈みそうで怖かったねとかって言ってないんですよ。あなた方が怖がるの無理ないなとか言ってないんですよ。こんな怖がるのどうしたんですかって。イエス・キリストが叱ったのはなぜですか。彼らが怖がったからじゃないんですよ。怖がるのは仕方ないんですよ。怖がったことを叱ってるんじゃなくて、何を叱ってるかというと、彼らがその信仰を失ってしまったって。だから叱ったんですよ。私たちが恐れるべきことは、目の前に繰り広げられるというか、私たちの目の前に見えるような、私たちが通過するような、その目で見えるような状況とか状態とかじゃないんですよ。ここで言う激しい突風とか水がゴンゴン入ってくるような状況じゃないんですよ。私たちが恐れるべきことは、私たちが恐れるべきことは、自分の心の中に広がっていく恐れですよ。私の心に恐れが広がっていったときに、やばいと思う必要があります。神が助けてくださるって、イエス・キリストが共に、また聖霊が私の内側に住んでいてくださるって、神が私たちのことを見捨てないと言ってくださったとか、そういう私たちの罪を神は二度と思い起こさないって言ってくださった、その信仰が揺らいでるってことですよ。だから恐れるんですよ。それに伴う不信仰を私たちは恐れるべきですよ。そうなったら必ず沈没するって。私たちイエス・キリストを抜きに何をすることもできないんですよ。イエス・キリストを抜きに身を結ぶこともできないんですよ。だから目の前のその状況を恐れるんじゃなくて、私の心を見張っている必要があります。 私たちの心が良い力、茨だったり岩地だったり、また、道端であったり、そのようになってしまうのを私たちは見ている必要があります。気をつけている必要があります。その時に助けてくれって、で助けを求めて祈ると、聖霊がまた働いて私たちの心を柔らかくして良い地にしてくださって、御言葉が思い出されて、そして神を信頼するようになって、イエス・キリストに期待するようになって、聖霊に期待するようになって、私たちがまた実を結び始めるんですよ。41節最後、彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。大きな恐怖、ある意味そのイエス・キリストに対するその畏敬の念ですよね。イエス・キリストの言葉がまずありました。向こう岸に渡ろうって、その約束が弟子たちに与えられました。そうすると次に何が起こったかっていうと、その約束を疑うほどの試練が与えられました。これもまた神の許可のもとでしか起こりません。神は私たちが超えることのできない、耐えることのできない試練を与える方じゃないって。むしろその試練を乗り越えることができるように、それを通過することができるように、脱出の道も備えていてくださってるって。私たちを潰すようなことは神はなさいません。悪魔がどんなにその策略を張り巡らせたとしても、私たちがそこで潰されるようなことを神は許可なさいません。それを信頼して、心を聖霊によって良い地にしていただく必要があります。そしてそこでその御言葉を聖霊が思い起こさせてくださるから、そこに良いその地になっていって、種がまかれていって、そして成長して実を結ぶんですよ。イエス・キリストの言葉、約束が与えられると、私たち往々にしていろんな試練が来ます。命の危険にさらされるようなことは少ないにしても、その喜びやその平安を失うような出来事にその直面することがあります。その時に助けを求めたら助けを与えてくださいます。そして助けを受けたら、その約束を確信していくんですよ。でないでも、その試練というか、その悪魔が奪いに来た時に、その時にそのたんびに負けてたら、聞いた御言葉を思い起こして聖霊に助けを求めるようなことをしないと、いつまでたっても実を結ばないんですよ。約束を確信できるようになりたいですよ。ヘブルの13章の5節、ヘブルの13章の5節、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。フィリピの一章の6節。フィリピの一章の6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを、私は固く信じているのです。詩篇138篇8節、詩篇の138篇の8節、詩篇138篇の8節、主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主はあなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。神が私たちに必要なことを成し遂げてくださいます。身が結ばれることも、助けを与えることも、良い地に私たちの心をしてくださることも、私たちはその約束を信じて求めて受け取るだけです。自分で頑張るんじゃないんですよ。自分で頑張って広げようとしたら、不自然な成長を遂げるかもしれないです。それはやばいです。健全な神が私たちに与えてくださっている成長曲線を、自分の理想の曲線を描くんじゃなくて、神が私たちに願っている成長曲線を描いていけますように、神に信頼できますように祈ります。天のお父さん、どうかあなたの御言葉を、御言葉によって 私をどうぞもっともっと養ってください。あなたの言葉をもっと愛して、もっとあなたの言葉に飢え渇いて、心から喜んであなたの言葉をに耳を傾けることができますように。義務感からやっても心は道端にしかなりません。どんだけ御言葉を読んでも、どんなにメッセージを聞いても、その時には心に何の響きもありません。どれだけなんかこの瞬間的に感情的に燃えても、少し困難があるとすぐに泣いてしまいます。御言葉の素晴らしさを知っていて、あなたの愛やあなたの恵みを味わって素晴らしいということが分かってても、自分の日常生活にあまりにも時間を持ってかれてたり、自分の能力、労力を持ってかれてたり、自分の思いを持ってかれたりすると、それが茨になって私の上に覆いかぶさり、実を結ぶというところにまでいきません。どうぞ私たち一人一人をお助けください。私たちのうちに与えられている住んでくださっている聖霊が、私たちの心を柔らかくしようとするときに、神を信頼するんだって、ここで祈ろうって、思いを神に向けようって、御言葉を思い出そうって、神は私たちから私たちを捨てないし、私たちから離れないんだって、私たちのうちに良い技を始められた方はイエス・キリストが戻ってこられる時までに私たちが間に合うものとしてくださるって、私たちに必要なものは全部神が成し遂げてくださるって、ただ私たちはその神の恵みを信じて期待して祈るだけなんだって、求めて受け取るだけなんだって、その聖霊の声に耳を傾けて、私たちの心が良い地になっていきますように。そして30倍60倍100倍の実を結べますように。自分が願っているような急成長みたいな急拡大のようなものではなく、あなたが願っておられるあなたの御心に沿って歩んでいくことができますように。あなたのご計画しておられることが私たち一人一人の上に、この教会の上に実現しますように。御言葉をより学んで、より御言葉に信頼を置いて、そしてあなたに信頼して毎日歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。